いよいよ来週には引っ越しをすることになりました。12年間ここに住んでいることの引っ越しをする、大変なことです。私にとって何より一番ダメなのが片付けです。もうこの片付けの苦手さは、こう類を見ないほど私はダメだって自分ではよく分かっています。ですから極めつけのストレスの中で毎日土曜あれも片付けなくちゃなって、そんな生活をしています。先週から妹とそれから息子が来てくれて、やっぱり一人ではダメだろうという本当に嬉しい手伝いが来てくれたんです。天使のようだ、そんな風に感じる時と、その思い出もそうやって持っていくかみたいなですね、私の心がぐらぐらと揺れていない、そんな毎日を今過ごしております。思い出っていうのはその人だけのものです。思い出っていうのは目に見えません。思い出っていうのは決して誰かの思い出ではなくて私の思い出、そうなんだなっていうことを改めて感じています。本日の聖書の箇所、皆さんがお持ちの週報のその一番最初に出ている主題、年間主題と、そして年間聖句、その箇所です。いつもですとこの年間聖句はですね、新年礼拝に皆さんと一緒にお分かちするその場所です。しかし残念ながら皆さんとご一緒に来年の新年礼拝をご一緒することができないので、今日選ばせていただき、そしてまたこの年間主題、信仰に生きるというそのことを皆さんと一緒にお分かちしていけたらなと、そのように思っています。信仰に生きる、簡単であって簡単ではありません。自分自身を神様が創造してくださった、命を作りくださった方が私を喜んでくださっている、その神を信頼すること、そして今日の聖書のこの4章の18節、見えないものに目を注ぐということでしょう。私たちは見えるものではなく見えないものに目を注ぎます。ところが私たちは、私たちの周りは見えるものばかりがあふれています。見えることが大事です。見えることが大事と子どもの時から教育され、そしてその影響が私たちの体も心も、そうやって私たちはものを見る方向がつけられています。しかし信仰に生きるという、イエス・キリストを主と信じる、キリスト者として生きるということは、決してそれだけではなくて、目に見えないものがどれほど私たちの関係性の中に大事であるかということに気づくことではないでしょうか。ところが当時の見えるものと見えないものという、その当時の言葉と今私たちが置かれているこの2024年に置かれている見えるものと見えないものではだいぶ様変わりしています。見えないものというものの存在を私たちはよく知っています。だいぶ収束してきたとは言いますが、今日も皆さんマスクをして礼拝にご出席されてくださる方がたくさんいるように、コロナウイルスという目に見えないこのウイルスが私たちを蝕み、本当に行動を止め、礼拝のこの集会もどうするんだ、みんながいろんなことを考えるようになりました。ウイルス、見えないものです。そして13年前の東日本大震災の時に、原子力発電所から撒き散らされた放射能、これも見えません。私たちは今の生きる中に見えないもので体が蝕まれたり、心が揺さぶられたりする、そんな社会に生きています。でももう少し冷静に考えてみましょう。 確かにこれは見えないものではありますが、顕微鏡を覗いてみればいるじゃないって見える形を見つけ出すことができますし、放射能をガイガーカウンターを持ってきればものすごい音でその数字が出てくるように、その存在を見つけ出すことができる社会に私たちは生きています。ですから、あの当時の見えるものと見えないものということでなくても、このウイルスにおいても始まった頃と違って、私たちはこの薬をあげましょう、このような治療ができますよという、そのような出来事で自分の感染したものを治めることができる方向を見つけることができました。放射能もそうです。何百年という半減期があるとしてもです、いつかは終わるんだということを私たちは教えられ、そしてそのこともちゃんと確認することができる。すなわち、この現代社会においても見えないものと言われているものにも、いつか終わりが来るものと決して終わらないものがあるということを私たちは冷静に見ていく必要があるんだろうと、そんなふうに思います。信仰に生きるものが見えないものに目を注ぐという、この見えないものとは先ほど言ったウイルスとか放射能とは違うものを指しているのです。今日の聖書の箇所は4章の16節から18節を皆さんと一緒に分かち合いました。しかしその前の方に4章の7節にこんな言葉があります。私たちはこの宝を土の器に収めています。どうも見えないものというのは、この誇らしそうに言っている宝につながるもののようです。この宝が与えられていくと、神様からの救いだったり、神様からの恵みだったり、神様からの慈しみ、体のその宝によって感じることができるように変えられていくんです。信仰とは望んでいる事柄の実質であって、見えないものを確証するものです。ヘブライ人への手紙11章1節有名な箇所です。このヘブライ人への手紙に記されたように、信仰とは理性的とか学問とか探求とか、そんなものとはどうも無縁のようです。見えないものを確証するとは、神を感じ、神の働きが共にあるあの宝が私たちの心に与えられた時にこそ感じることができる、見つけ出すことができる。見えないものをそこに私たちはあると思えるのではないでしょうか。すなわち信仰とは、どんなに頑張っても人間の英知によって見えるものとはされないもの、そしてイエス・キリストを信じるという、その信じるっていうその生き方は、この見えないものに、その存在に目を注ぎ喜び、そしてそれは他の見えないものでまるで違うものだ、そして見えるもの、そして私たちが選べ取れないものということができるのではないでしょうか。4章の16節、外なる人と内なる人と対比していきます。またその続きで、しばらくの軽い観難と永遠の栄光と対比してここに記されています。そしてその中には、見えないものがどんなに希望に満ちているか、それをつなげることで、対比することで私たちのその心へと迫ってくるんです。そして私たちは内なる人、外なる人というその言葉の中に、外なる人がいつか朽ちて終わっていくこと、それはここにいらっしゃる全員、世の中に命を与えられた人はみんないつか朽ちて終わっていくということは、昔も今も 変わりがないと言えるのではないでしょうか。だからこそキリストによって与えられた、新しく作られたその内なる人は、その命をいただき、日々新たにされ、希望の中に生きることができると、このコリント信徒への手紙を書いたパウロは断言するんです。ローマの信徒への手紙にも同じような言葉があります。私たちはこの希望のうちに救われているのです。現に見ている希望は希望ではありません。現に見ている希望は希望ではありません。現に見ているものを誰がなお望むでしょう。まだ見ていないものを望んでいるなら、私たちは忍耐して待ち望むことができる。見えないから期待して、そしてまたそこに待ち望む、それが私たちに与えられた生き方ということができるのではないでしょうか。しかし現実に目をやると、不合理や不条理が横行しています。私たちを闇の世界へと引きずり込もうとしています。災害にあったり、戦争の被害に受けたり、抗えない苦しみや痛みのただ中にいる人たちを私たちは知っています。その人たちにとって先を見出すことのできない、それが一時的なんて考えられない、そんな状況だろうなと本当に悲しくなります。しかしそこで本当に一時的ではないと私たちは言いたいんです。闇の力というのは、もう終わりがないかもしれないよとささやきます。もう絶望しちゃいなよって言います。でもそれは違う。闇の力が神と人との交わりを断って、そしてそこで人と人とが争い、人と人とが憎しみ合うように、私たちは恐ろしいものの力を受けています。だからこそ私たちは見えないものに目を注ぎ、そうではない生き方が求められているんです。しばらくの軽い苦難は私たちのうちに働いて、比べ物にならないほどの重みある永遠の栄光をもたらすとあります。このしばらくのというこの言葉は、先ほどの一時的と同じ言葉が使われています。そして軽い、重い、重みのあると、この場所は一つ一つが対比して、こっちで生きないでね、こっちで生きるんだよ、見えないもののカテゴリーにこんなものはあるけど、見えるもののカテゴリーにもこんなのがある、あなたたちはどっちで生きるのって問いかけているようにも思える箇所です。この4章の前の方にも同じ言葉があります。4章の8節、四方からの苦難、途方に暮れても失望せず、迫害されても見捨てられず、倒されても滅びない、こんなにあなたが大変な状況があっても大丈夫だって、宝があるから、あなたの心の中にあるとき、見えないものに目を注ぐとき、私たちは永遠を見つけ出すことができる、そのように言うんです。もう一度4章の18節をご一緒したいです。私たちは見えるものではなく、見えないものに目を注ぎます。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に存続するからです。見えないものは永遠に存続するとはどんなことか、よく間違えちゃいます。永遠にっていう言葉と永久にっていう言葉は違う。永久にっていうのは時がずっと続いていく、終わりがないということです。聖書には永久という言葉ではなく永遠を使います。永遠という言葉はどんな言葉か、私たちはそこに時ではなくて領域を思います。今私たちはこの世の領域に生きている、 でもまさにイエス・キリストがこの世に来てくださった時、神の領域は始まっていきました。そして神の国こそが、そこに見えないものが永遠に存続するその国です。だからこそ私たちはその領域に招かれ、そしてそこで生きる喜びを一緒に受けようよと招かれているわけです。この神の領域、自分で一生懸命探してもどうも見えない。神様が開いてくださる、神様が招いてくださるという一つの決断が私たちに求められているのではないでしょうか。なかなかその決断ができないでいます。なぜなら私たちは見えるものが大事だって育てられていて教育されていますから。見えるものに信頼を置き、そして見えるものに確証を持つ、そんな形の生き方が私たちの中で普段になってしまっている、そんなことも思います。見えるものばかりに信頼を置いていると、見えないものは実につまらなく、価値がなく、そしてそこには見捨てられたものばかりになってしまいそうです。でも私たちは知ってるでしょう。私たちの関係って見えるものですか？私たちが本当に信頼してこの人にお願いするって、そこには見えるものがありますか？神と人との関係も見えません。私たちの関係もまさに見えません。でも私たちはその信頼で生かされているんです。そしてまたその関係性の中で喜びを感じ、よかったなって思う、その出来事はたくさん教会の中に起こされているんです。私はこの12年間本当にたくさんの喜びに出会いました。至らないことばかりだった、本当にそう思います。短期です、それは違うって簡単に言って人を傷つけたこともいくつもあります。後で謝りに行ったこともあるし、手紙を書いたこともある。失敗ばっかりです、ダメだなっていつも思います。でも皆さんは許してくれた。この関係性見えますか？見えないでしょう。でも私は本当に嬉しかったし、支えられてきたし、こんなに素敵な場所にいたなって私は思います。たくさんの友を天に送りました。最後の時、お祈りをさせていただく時、その方の最後に涙があったり、その人の最後にアーメンがあったり、そんな素晴らしい時を経験させていただきました。本当にこの献身という思いが神様によって整えられた、そんなふうに思えてならない瞬間でもありました。どんなでしょうか。私たちは一つ一つの出来事の中に見えないものがどんなに素晴らしいのかよく分かってるじゃないですか。教会にいると、そしてまたこの聖霊の風に吹かれると、そうだって思える、それが私たちの教会です。私がここにこの場所から取り去られたとしても関係は変わらないし、そしてまた私の祈りのリストにお一人お一人の名前は消えることがありません。私たちは共に祈り合う、共に愛し合う、その関係ですし、そのことは決して見えないです。でも信頼が置けるその一つです。今日の最後の応答の賛美歌は523番を選びました。主我を愛すというこの賛美歌です。一度は歌ったことのある賛美歌ではないでしょうか。この賛美歌をなぜ選んだのか。この場所に来た時に光キッズという集まりがあり、子どもたちと一緒に毎回毎回この歌を歌いました。残念ながらコロナで中止になってしまいましたが、子どもたち、近所の子どもたちがみんな覚えてくれたその賛美歌です。でも私はこの賛美歌に一つ注文をつけたいんです。なぜならこの賛美歌のもともとの言葉には、 Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. バイブルが入っているその賛美歌をなぜだか、もう理由は調べても調べてもわからないけど、この主我を愛すには聖書という言葉はないんです。見えないんです。でも今日皆さんと一緒に歌うとき、これは聖書が主我を愛すと言ってるんだということを覚えて歌ってほしい。私たちの関係が見えないと同じように、聖書が書かれたその時も聖霊の働きがその人を促し、証しの言葉として聖書が記されていったということを私たちは大事にしていきたいです。聖書なんてもう古いよって言います。確かに聖書って古い部分もありますし、また差別的な満ちたその言葉も聖書の中に見つけることができます。でも聖書の創世記からその最後の黙示録まで、神は愛なりという言葉は貫かれているし、それは決して変わることがありません。だからこそ私たちは主我を愛すという言葉を歌えるんですよ。時代を超えても超えても、私たちはそこに神様がおられること、そしてまた私たちの関係がどんなに見えなくてもどんなに素敵で、そしてお互いに喜び合うものか、そんなふうに覚えるとき、まさにそこに永遠が存続していくんです。お祈りをいたしましょう。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。主なる神様、皆をあがめます。あなたが私たちにこの礼拝へと招いてください。そして御言葉を通し、私たちがあなたによって愛されていることを知ることができました。そしてまた見えないものがどんなに価値があり、そして見えないものこそが私たちの信頼の置くべきものであることを知りました。主よ、どうぞあなたが一人一人を先立った導きの中でこの新しい一週間を導いていてください。この祈り、主イエスキリストの御名で祈ります。アーメン。 アーメン。